が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、おはようございます。
みるみる元気ということで、
はい、
また今回もノープランで、
ノープランで。
まあ前回はちょっとオリンピック、
そうですね、
はい、はい、
今回はどっちの方向に行くんでしょうね。
あ、じゃあ僕からやらせてもらっていいですか。やら
せてもらって。何をするんですか。
いや、ライブ配信でね、うん、今、寺田奇妙さんですよね。
うん、そうですね。
寺田奇妙さんっていう方からのコメントいただきまして、
はい、
12月25日のひらりちゃんとふみやきさんの講演会の話をしてくださいっていうことがあったんで、
そう、今パラがね、はい、始まろうとしている
中、はい、12月25日、いい日にちやんねんね。
あ、
そうなんです。ね、12月の25日なんで、
クリスマス、
クリスマスですよ。
それ多分年内最後のあれかな、俺お仕事は。
年内最後の仕事になりそうですね。
だいたいクリスマスぐらいが最後の。まあ、
はい、
前もね、ここでも話をした、あの盲目のこのピアニスト、はい、まあ、シンガーソングライターのね、うん、佐藤ひらりちゃんと、なんか、ね、パラリンピックもあるし、うん、まあ、コロナで、まあ、もうとにかく情報がすげえね、こういろいろ錯綜というか、うん、いろんな話が出すぎてて、ほんまになんか、
うん、
出口がますますこれ見えなくなりますよね。
全く見えないですよ。
全く見えへんですね。ね、
どうなるかも全く分からないです
よ。この先生、ねえ、今のデルタ株ですか。
デルタね。
でもデルタ株にワクチンが効くのかどうたらとかって言ってたら、もうラムダ株いうのが出てきてるんでしょうね。ね、もうアルファベータガンマシーター言うても、なんかあれ全部使わなきゃなってくんちゃうかな思うぐらい、ほんまに
ね。
でもめっちゃ冷静になんかちょっと高いところから俯瞰してみたら、
はい、
なんかもうインフルエンザと同じ扱いにせねえいけんのじゃないのみたいな気もするしね。
それずっと言ってますよね。
言ってますね。
で、日本中のね、お医者さんたちがもっと手を挙げて、ね、コロナ患者があの病院で陽性者出たとかって、確かに田舎とかやったら不評被害じゃないけど、それで患者さんの数減ったら病院経営にって、いや、その気持ちもわからんでもないけど、でもそもそもね、お医者さんを目指した時点で、その命とのせめぎ合いの中で何の役に立てれるかという、一応志を持って医者を目指したはずの人たちが、僕は日本中にもっと絶対いると思うんですよね。で、名乗りを上げる人の数が増えたら、病床逼迫とかああいう問題ってね、もうすぐ解決に向かっていかへんかなとも思うし、
それとですよね。
ね、
なんであれごく一部のちょっとした先生方しかテレビ出て喋らないでしょうね。本当に現場で戦ってるお医者さんの意見聞きたいですよね、ほんまに。
本当よね。なんか決まった人ばっかり、
そうそう、同じことばっかり
なんで、感染症なんとかのでもあの人らもせやけど、出演するたびにいくらもうて出てるんでし
ょうね。そうですよ。あんな出ている暇あったら直せやと思いますよ。
忙しそうやわ、ほんまこの1年半、うん、バブルでしょうね、
でしょうね。
っていう話は置いといてですね。
12月25日でしたっけ。
12月25日、そっちの方に行ってしまうと、どんどんどんどんこういろいろこうややこしい、
そうややこしい話になる。
まあ、ね、今年の12月25日の クリスマスはね、そういうね、ひらりちゃんとの
だからこう心の目を養おうがメインテーマですよね。
誰も先生ですよね。なんかこう目に見えないほどの方が大切なことが多いっていうおっしゃったの。
そうそうそう、だから、
はい、
そんな話もここでしました。
あんまりしてない。
そんな話して る。まあ、
中山先生の話。
中山先生って、まあ、最後後半は、人生の後半はもう目が見えてなかったから、
ね、はいはい、
まあ、それは 要ね僕のことも心配してくれて、うん、あのその懇親会とか、うん、お酒の量とか、うん、なんかそういうのもやっぱり、ね、先生はそれで結構な糖尿病の結構ひどい状態になって、うん、それでこう眼底出血から目が見えなくなってっていう、うん、でも先生はあの、うん、見えなくなったおかげでなんか見えないものを感じるようになったって言ってね、うん、なんかようおっしゃってたんですけど、でもそのひらりちゃんなんかは生まれながらの盲目でね、うん、もう真っ暗の世界しかない中でなんかあの子にとっての色っていうのは分かってないんやけど、うん、だけど想像とか人の話の中から彼女はそれをね、うん、こう受け止める能力が非常に高いですけど、でもこのそれをねなんか目が見えてるね、例えば僕自身は健常者なわけですけど、うん、でもじゃあそのテレビから流れる情報を言うてるがまんまに聞いて、言うてるがまんまにそれを見て信じすぎることがいいことかどうかみたいな、 SNS で流れるいろんな情報も全部目の当たりにそれを見て信じることが、ね、だって言ってること全然違うんですから、最終なんか自分はこう思うという、うん、なんか心の目でなんかコロナを見るというなんかそのきっかけにしてほしいなっていうのが、はいはい、なんかひらりちゃんはね、あの、まあ、前回もここで話ひらりちゃんの話してちょっとした全国アンギャをしたいんだっていう中で一応5カ所決まった
ね。年内はそうなんですよ、もう5カ所の方がやりますせーって言ってくれて、
う
ん、
はい、青森と、
はい、
東京と、
はい、
高知と、
高知、
それから神戸と、
神戸、
大阪岸和田と、
はい、
それが12月25日が岸和田でね、
うん、締めくくりなのかなと思う、
まあ、あともうちょっともしかしたら札幌とかね、
うん、
仙台とかね、
う
ん、
札幌もそうですね、今検討中
っていうことで、検討中、うんうん、鹿児島でもこの間ちょっとその話を
振ってくれました、
振ったらいやそれやりたいなみたいなね、
うん、うん、
いやまあ会場にね本当にもしあの来てくださればそのひらりちゃんのあの演奏とちょっと歌声聞いてほんま感動するやろなって、うん、もう僕自分自身も楽しみでしょうがないですよ
ひらりちゃんもすごい楽しみにしてます
ね。あ、そうね、
うん、
うん、
いや本当にそうやなっつってね、私のこの眼球で見てる目じゃなしにその心の目みたいな、うん、だから中村先生はやっぱ目がね見えなくなってから、あのなんでいつもその表と裏と裏の裏っていうことを、目が見えなくなってよく言う、はい、おっしゃるようになったんですよね、
はいはいはい、
なんかみんな見えてる表の世界をで振り回されすぎてたり、こう感情が揺さぶられたり、でもそれを表があるということはその裏があるよと、で裏はなんかその批判的に見るとかそういうんじゃなしに、そのだからその表と裏と裏の裏っていうのは表に戻るんじゃなくて、見えてる世界の裏側のさらに深いところに何かの真理があるんだよっていうね、
うん、
なんで人間関係にしても仕事を一つ立ち上げていくことにしても、やりたい表の大きな大看板と、
はいはい、
うん、それをそろそろどんな思いでやるんだぐらいのこの見えない思いの世界と、でもそれを通した裏の裏に絶対的自信につながるというか、やりきろうとするね自分の決意覚悟みたいな、そういうこのもう見えない世界の2段階にものすごく意味があるんだっていう、なんでいつも表を見て、でそれの裏側をイメージし、その裏の裏にある本当の答えは何かなということまで気にしながら全ての出来事を受け止めていると、人は非常にその人としてねどんどんあの心が成長するんだっていう、そういう話だったよね。
な
んで伊勢神宮に僕が一緒にお参り行かしてもうたりした時の場面がね今も思い浮かぶと、その五十鈴川を眺めながら、まあ僕がね、途中で先生に、まあ、あの今俺こうするべきか、はたまたこうするべきかみたいな、うん、その黒なの白なのか黒なのかみたいなこう話をねして、先生ただ黙って、あそうかそうかって言って聞いてるだけなんやけど、うん、それは白を選べばいいんよ、 黒を選べばいいよとかっていう、そういう答えはね絶対おっしゃらない人だったんで、五十鈴川を見ながらね、その河原にヨシっていう水草ね、河原に生えてるヨシが生えてへんかって、はいはい、いやヨシどっちがヨシでどっちが足かは分からんけど、ヨシだの足だのっていうね、あの人間は考える足であるの、はい、あのソクラテスが言った、うん、あの水草のヨシっていうのと足がね五十鈴川にも生えてるやろって、うん、でもなヨシ足の間を流れる清水かなって良いか悪いか決めたがってるのは人間が決めたがってるだけで、うん、真ん中流れてる五十鈴川は清らかな水がただ流れてるだけって、うん、それが事実なんよって、その辺の感覚が裏の裏やと思うんですよ。
うん、深いわ。
ただあのただ水は清らかに流れてるって、でこれはその神様の与えてくれた世界であって、それをいいとか悪いとか、なんか敵とか味方とか白とか黒とかをいつも決めたがってるのは人間たちが決めたがってるだけであって、事実の奥の奥の真理の答えは自然界の中にあるんだよという意味合いで、なんか先生何気なしにメモらしてくださいって言ったよしあしの間を流れる清水かなみたいなね。だけどあの答えを言わないのに答えを気づかさせてくれる存在ってでかかったんだよね。
大きいわね。
それ一番難しいですよね。
一番難しい、
気づかせてあげるっていう、そうそうそう、学びっていうのか、
気づかせるためのそのなんかイメージの世界を想像させるというか、あれってすごいことやないかなと思って、とかく人はああしろこうしろとかね、正解不正解みたいなところに行きたがりがちやけど、うん、
はい、
だからあの僕らもこうやって人前で話してうんぬんとかって言った時もなんかいつも気をつけないかんよっていう風に先生が僕らに言ってくれたいろんなお話ある中で、まあ、今思い浮かんだやつ一つは、物を言うてるだけやと申してるだけなら猿でもできるって先生よう言おったんです、うんうん、申すっていう字はあの猿年の猿は申すっていう字でしょ、うん、なんで物を申してるだけなら猿でもできるって、うん、でもね人が成長を遂げたければ、うん、態度で示して物を申せって、うん、そうすると神っていう字になるやろって、うんうん、だから人間がなんかもっと心が、ね、成長して魂が成長して、そしてなんか目に見えない神という存在になんかもしかするとある程度近づくことができるとするなら、それはもうね態度で示して物申した時やよっていう、それが人の心に響くんだよみたいな、だから言うてるだけではいかんって、で態度で示して物申してっていう、それを実際に文也君なんかもなやってるんやから、その路線で行くのが一番こうなんか全てのこう運気がなんか集まってくるとか、何かわからない大いなる力が後押しをしてくれることにつながっていくんじゃないかっていうようなね、それだって答えではないんですもんね。
答えではないですね。
答えではないよ。でもなるほどって思ったら結局、ああ答えは自分の中にあるものを自分で探るしかないなっていう風にさ、自分と向き合い、素直に向き合う瞬間を作ってくれるような人やったかなって、ええ話やな、
話です、
話ですよ。深い話ですよ。
これをしばらくの流行りにしようか。ええ話やな。自分で言いながら言うみたいな。表と裏と裏の裏ね、
このワードはすごい素敵ですよね。
僕はあの、
はい、
とあるその言語学の先生にね、今ふみちゃんが言った申すって猿ってあったじゃないですか、うん、ただ言うだけやったら本当猿でもできるんだと、うん、猿が逆キャワイミトリという人で、うん、で、誰かに知らしめたり示したら神様になるって言ったじゃないですか、うん、でもう一つ僕その続き知ってるんですよ、うん、
続きがある
あるんですよ、うん、それを人として人に伝えるとその人が伸びるってなるって言ったんです。
ああ。人弁に申すでね。
そうです。
うん、なるほどなるほど。
もう一度お願いします。
人が人として人にちゃんと人としてのことを申すとその人は伸びるんですよ。
人弁に申すで伸びるっていう字あるな。 で日本語ってこういうのいっぱいありますよね。
もう無限になりますよね。
いっぱい
ありますよ。
あ、ここであの当てにならない文字職人がおればね、ちょっとないネタの一つぐらいで、
ね、またいろいろね言うてくるんです
けど、披露してたかもしれんやんけど、
披露なかったんですよ、この前の伊賀での講演会の時に。これなパクらせてもらおうみたいなネタなかったですか？
なんかそうそう、杉浦と、
はい、
あの8月8日に伊賀で僕とので
高山さんのところですか、
はいはい、高山くんじゃなくてね、桃中さんよね、
あ、はい、
あのまあまあ高山くんなんかとも今回でめっちゃつながったんですけど、はい、桃中さんってその三重県の伊賀出身 で、うん、で仕事の加減でやっぱり関東の方で学校出てから45年、うん、関東でずっと仕事して生活して、うん、してたけど、まあ、親御さんの介護も含めて仕事が定年になった後に、うん、ああふるさとの伊賀に45年ぶりに帰ってきて、うん、でもただ親のね面倒を見るだけじゃなくて、そのなんかそのね、僕らの講演聞いたりしてくれたそういう元気の火種になるようなそういう企画とかをね、
うん、
ふるさとでやってみたいんだって、うん、だけど45年も離れてたから、うん、でそこで高山君とかが、うん、その僕にできる応援やったらしますって言ってでやってくれた、それの企画が杉浦と僕やったんですよ、
はいはいはいはい、
杉のなんかそ文字系の話とか、うん、日本語の素晴らしさ的話とかをするのかなと思ってたら、単なるあいつの自己紹介で自粛
あれ
けどそれがまた妙に面白くてね、はい、僕あの客席で聞いてていいけど、杉浦めっちゃおもろいなと思ってね本当に
喋れる職人さんやもんね、考えたら。
いや、
さん
はすごいなと思うんですね。
面白い。ほんでやつはやっぱりなんかね、何やってもできるやつやったんですよね、やっぱり。僕あんな話初めて聞いたんですけどね、もういろんなアルバイトとかね、いろんなことやってて、あの家電のお店とかで、
はい、
あのなんちゅうかな、すげえトップセールスになったりとか、あのなんかこうあのドラッグストアみたいな、
うん、
めっちゃ古くてもう売り上げも伸び悩んで大変みたいなところへお迎えに、最新のめっちゃ新しい品数もう比べ物にならないみたいなもんができてきて、いよいよ潰れるんじゃなかろうかみたいな、そこに配属になった後、起死回生のめちゃくちゃ売り上げ上げるきっかけを作った話とかね、うん、それとかなんかあのなんか名古屋ドームで、うん、なんかアルバイトすることになって、で最初駐車場係してたらやっぱ暑いしとかしんどいしでやりながら、もうこれで時給何百円なんて、じゃ自分で自分を楽しませる方法と思いながら、こうあのなんちゅうかな、こう車の誘導をしながらね、あのなんていうかな、自分で楽しもうと思ったから、うん、あいつ音楽も好きやし、うん、頭で音楽いっぱい思い浮かべて踊りながらその車の誘導をやってたら、うん、やりだしたら、お前兄ちゃんお前おもろいなって、楽しみながらやってんなみたいな、みんなに声かけられたりしていって、いやどうせやるなら楽しくねみたいな、うん、でそういうのはありますよね。例えば車で走ってても、例えばあのガソリンスタンドとかでね、あの今日ガソリン入れてくれたらティッシュが5箱プレゼントみたいなとか、キャンペーンみたいなやってんの、こんななんか旗振りながら、よかったらキャンペーン中なんてどうぞみたいなやつも、めっちゃ力なくね言われてるから旗振ってんねんってやってる人もおるし、でも僕あんなん見るとね、なんかなんでそんなやり方なんやろと思って、もし僕があれを役目を与えられたら、
はいはい、
もうめちゃくちゃ表現顔に出しながらね、もうよかったな今どうですか、今チャンスですよみたいな、もう声もバンバン出しながら旗振りまくって、もう行列できるぐらい車並べたろかと思いながら、僕やったら絶対やってしまうやろうなみたいな、その感覚ですよね。なので杉浦踊りながらやってたら、そのお客さんたちがやたら喋りかけてくれたり、あ同じ車の誘導でも楽しめるやんと思ってたら、東京ドーム、あ、じゃあその名古屋ドームのいろんな企画を考えたり運営していったり、なんかそういうのをやっていく、その 企画系のね、うん、偉いさんの人が杉浦が踊りながら車を誘導してて、うん、でみんなから人気者になってる姿を見た時、
はい、
その企画の人からスカウトされたらしいんですよ。
そう、
君何やったら実はな名古屋ドームに一つのキャラクターを作ろうと思ってるんやって言って、うん、で名古屋ドームやから、うん、ドムラやったかな、うん、だからドムラとかいうごっつい着ぐるみ着て熱いし、
ごっついやつ、
中日ドラゴンズのマスコットキャラクターはドアラやんか、
ドアラ、
はい、ドアラじゃなくて名古屋ドームのキャラクターでドムラっていうの、
ドムラ
でそれの中に入るやつが決まってなかったらしいでこんだけ踊れる君に適役かもしれんって言って、うん、ほんで声かけられて、うん、ほんで踊りながらやってたらね、うん、やっぱり周りの同じ駐車場誘導係の連中が、うん、なんであいつだけあんなにね目立つようなことするねみたいな、うん、そんな風にしてなんか白い目で見られることもあって、
はいはい、
なんでそんな目でしか人のこと見いひんのみたいな、うん、で楽しそうなら俺もやってみっかでいかんのかなみたいに葛藤もあったらしいけど、うん、そうやって言ってたらいきなりドムラに大抜擢で駐車場係を卒業するわけですよね、うんうん、でもそれは人から引っ張り上げてもらった引きがあったからドムラになって、はいはい、でごっつい着ぐるみ着てこのなんかこの顎の下みたいなところの隙間っこからしかこう見えへんし、その喋ったらいかんみたいな、
はいはい、
そのキャラクターやから、
う
ん、
そうですね、
でもそれでなんかいろんなイベントがあるとあのドムラ来いって言われると名古屋ドーム行ってドムラの中入ってみたいな、でそんなことでいろいろ踊ったりいろんな動きを、うん、で誰かと写真撮ったりとか、はい、そんなことしてたある野球のイベントの時に、
はい、
イチロー選手が来たらしいんですよ。でイチロー選手がその踊ってる杉浦ドムラを見て、
はい、
お前なかなかおもろいなって、ちょっとこっち来いって言ってきて、うんうん、でイチロー選手と相撲を取ったらしいね、うん、
ドムラ
ドムラ
ドムラバズるイチロー
杉浦が、うん、世界のイチローとな、うん、その相撲を取ることになって、うん、でみんな見てる中で、
はい、
俺まさかイチローと相撲を取ることになるなんてみたいな、そしたらイチローが、うん、ねこの後な観客が笑わなあかんって、うん、受けることを考えなあかんから、うん、俺が投げるから派手に投げられるのよって言って、うん、耳打ちされて一郎にスパン投げられて、うん、めっちゃ投げ飛ばされながら、うん、受けを取ろうと頑張ったらバカ受けだったんですって、うん、そしたら、うん、一郎に、うん、グッジョブって言われ
た持ってるな誠二さん
誠二ちゃんやるな
だからいやアホみたいな話なんですけど、まあね、だけどでもそんなことがあったから、うん、世界の一郎と相撲が取れたり、うん、二人で心を一つにしてね、
はいはい、
みんなを喜ばせようぜっていう空気を味わうことができた、うん、だそれは楽しもうとするところから始まったわけでしょ、
う
ん、
そうですね、
なんで僕は世の中にある全ての仕事をいかに楽しむかって、
うんうん、
いかに面白くやろうかっていう、言われるからやるんじゃないんよって、うんうん、自分の心がまずご機嫌さんで楽しんでやっていくことがなんか運を引き寄せるというかね、人から引きを得られるようなそういうものになんかなっていくんじゃないかなみたいな、なんかそれをね感じさせてくれるような話の内容だったんですよ。
へ
え、笑ったけど、
はい、
いやでまあその後外資系保険会社であいつまたすげえ成績出したりするから、だからだけどあれが足らんこれが足らんってなんか言ってた自分が、そのなんかでもその時あいつ僕との触れ合いをやたらよ覚えてて、でなのになんか自分のなんか満たされないものがどうのって、でもその時代に僕は杉浦に、だからお前のこう欠けてるピースが埋まるワードはきっと感謝なんじゃないのって、なんかどう思う、昔僕は言ってるらしいんですよ言うた本人は
覚えてないやつ
言われてる、特にあいつよ覚えてんのな、
覚えてますよね、う
ん、で僕は中村さんからね、はい、あとお前が感謝を感じるようになったら、あの家電のお店の中でもあれをやらせてくれたことが感謝やったな、あのドラッグストアでその役割を与えてもらえたことも感謝やったなって、ドムラに入らせてもらえたことも、外資系の保険のあそこであの先輩がこうやって場所を作ってくれたことも、全部その感謝を一つ目に思い浮かべながらやってたら、自分の何かモヤモヤしてるなんか満たされない部分の自分の幸福感っていうものが なんか満たされるようになったみたいな、なんかそんな話で一応終わってましたけど、
一応終わってました
けど、その後僕がこう
かぶせに行く感じですね、
登場で、うん、いやおもろいですね彼の話、はいはい、でも結局自己紹介でしたねみたいな
ちょっとね、中村文明さんも自己紹介でこう講演結構依頼いただいたんですよね
でもあの自己紹介面白かった、
言わへんかったんですか、この後俺が登場するから派手に盛り上げとくよみたいなの、一郎みたいに
そんなあんまり言わへんかったけど、
いやけど誠司さんとやっぱ中村は相性いいですよね、
うん、なんかこう掛け合いがね、このなんかこうなんかきっと彼はこの言葉をこう受け止めて、
はいはい、
こっち系の返しをよこすかなって思う通りのなんかね、
ああ
それで、ね、ビリーさんにもめっちゃ感じるんですよ。
あ、そうですか。
ビリーさん、
え、
言ってましたね。
前もその話ここでした？
いや、車、この前の車の中で
帰りの車の中
で、ね、
あのありますやん、人間って人に一つのことを話しするのもね。いやこの人なかなか理解してくれへんなとか、あこんな例え話もこんな例え話も分かりやすい、噛み砕いて噛み砕いてもう離乳食みたいにしてやらんかったら入ってかへんやんとかそのって言う人もおれば、
はいはい、
ビリーさんなんかほんま一つか二つパッて言葉のパスを送るだけで、だいたいねその時のビリーさんはね軽く目を閉じながらうんうんって2回か3回うなずきながら分かる分かる、ふみちゃんの言わんとすること分かるみたいな、もうその時点で僕の次の言葉が出やすいようなワードをピッて一つ振ってくれたりするんですよ。でそういうのを杉浦もやるんです
よ。
あれって会話の力、会話の能力が高いとかじゃなしに、うん、会話のもう一つ上 の IBS の南先生がおっしゃるね、なんか対話なんだと思うんですよ。対話っていうレベルはきっと相手の心の中を予測するんですよね、
うん
うん、で何を言われたら喜ぶかなとか、どういう伝え方をするとこの人には入りやすいかなという相手の心の中を最初にまずいっぱいイメージできて、でその中でこれの伝え方でこの人には響くぞというようなものを迷わずおそらく瞬時にそれを感じ取る能力があるんだと思うんですよ、
はい、ありがとうございます。
いやいやなんでビリーさんと話して長くならないじゃないですか。
いつもそうですね、
電話で話しても、
はい、
もうビリーさんとの会話って全く長くならないですよね、
はい、
うん、っていうのは僕が一つ言う、そうするとビリーさんはどう受け止めてる、でそれに対してなんか言葉返ってくる、はい、あやっぱビリーさんっぽいよなみたいに思いながらも
ビリーさんっぽい、
もうこれでも大丈夫やなみたいな、
確かに確かにありますね、
何も言葉はあんまり話してないんやけど、
はい、
どっかであうんの呼吸じゃないんやけど、
ありますあります、
なんか皆まで言わんで大丈夫で分かってっからなみたいな、
うん、で聞いたらまたちょっと違う話題でねって感じでそんなん多いよね、
ありますね、
うん、なんであのそういう意味では僕らもその会場にいらっしゃる1対何十何百だけれど、
はいはいはい、
その皆さんの心の状態が何を欲してんのかな、何を求めて見えんのかなっていう、はい、なんかそれをまず僕やっぱ最初に5分ぐらいのなんかこう始まりの空気を作る時間帯の中でわーってみんなの顔を見ながら仮説をいっぱい立てるんですよね。でそのあこれの話をこういう伝え方で伝えた時みんなの心の中に水がバーっていっぱいになるやろうな、でもほんのちょびっとこぼれるぐらいの話で今日は終わりにしようかなとかね、だからそれの予測の的中率がなかなか高いような気がするんですよね、
うん、
そのことをみんなが喋るのがうまいとかね、
はいはい、
いうふうにおっしゃるんやけど、でもどっちかっていうとその心の中をおもんぱかるというか、ね、読むというか、
うん、
それかなみたいな気がねなんかするんですよね、対話ロジーですわね、
対話ロジー、
話
ですよ、対話ロジーお届けしました、
お届けしましたてなことで中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました
ありがとうございました、
ありがとうございました、
対話大切にしてください。